流星の絆、
はい、
私あんたの何なのさ、
ででってってね。
まあそんな詐欺を無視してね、高一がね、はい、俺と大輔は今から横浜横須賀に行く。
もう分かる人少ないわ。
あのダウンタウンブギウギバンドのね、はい、1974年のまあ大ヒット曲、
うん、
港の横横浜横須賀ですからね。
ねえ、カッコマンブギとね、
カップリングでね。そうそうそうそうね。まあこのあたりね、まあ、工藤官もね、はい、うん、そういう世代ですから
ね、
うん、こうどんどん入れていくわけですけどね。でもまあ考えたら、はい、あの詐欺さんっていうのはね、またもや港で取引をするんですね。
またね。
で今度は盗難車、
はい、
ね、闇のルートで手に入れたもの、ね、
運転荒っぽいですね。
でね、例のものもらってないって、ね、また1000円、
1000円ね、
私は1000円が大好きなのって ね言ってましたけどね。でまあね、相変わらずね、高一のことをアクセルって呼ぶしね、
うん、はいはい、あのビバリーヒルズコップの主人公がアクセルいう名前でしたけどね。
ああ、それでしょうかね。
ですかね、エディマーヒ
ーうーんぐらいしかちょっとね、うん、ピンとこないですよ ね、で最後はね、海へドボーン。
水しぶき出すぎですよね。
ね、それとね、まあ、今回のですね、劇中劇ね、
うん、
おはぎさん、
はい、
ね、うん、あの、おみやさんっていうのあります
ありますけどね。
あの、県警のね、捜査一課に移動した萩村刑事、
はい、
ね、うんうん、係長はね、今時部下をあだ名で呼ぶ、
はい、
ね、おい、ポロシャツ、車種とナンバーを本部に報告、それから、ジャガーと綿棒は聞き込み。あの、綿棒っていうのは。
何なんですか ね綿棒は。
ねえ、まあ、太陽に吠えろを彷彿させるということなんですが、
ね、
でね、まあ、そんな盗難車からね、出てきた遺留品が、
はい、
モンモミルクキャラメルの缶と、
うん、
タルドル大集合の写真集。
タルドルね。
あの表紙ね、パッと見ね、柳原かな子ちゃんみたい
ですね。あれは柳原かな子ですよ、あの顔は。ね、
それからね、キャラメルの缶の中にはですね、はい、有明開店7周年記念の刻印が入った腕時計と、
うん、
キャップのない口紅。
お
ー、ね、うん、でまあね、あの柏原刑事が萩村を指名してですね、
はい、
この捜査に当たるということになったわけなんですが、時計の方はメーカーに問い合わせたら、13年前に製造中止になってたと、でまあ口紅もおそらく当時のものだと、つまりこの時計とこの口紅はあの晩有明から盗まれてずっとどこかに保管されてた、それを車泥棒が盗んだ、だから問題となるのはどこに保管されていたか、つまりどこから盗まれたか、
はい、
ね、心当たりは全部高一が仕組んだことですが、
ね、
うん、綿密な計画でしたよ ね、
ね、
でそしてね、まあ、予定通りですね、
はい、
高一は柏原からですね、喫茶店に呼び出されてね、
うん、
盗難車で見つかった腕時計に見覚えがあるかないか尋ねられるわけですね、
はい、
覚えがないと、
うん、
ね、
ね、
とりあえず白を切る高一なんですが、うん、ね、ね、そこに予定外に現れた大輔、
はい、
ね、即座に親父の時計。
リアクションしすぎやわあれ。
まあそういうことがあるからね、いつまでたってもね、
はい、
あの配役のところにカッコ新人っていうのつけられるんでしょうね。大輔は
ね、
ね、まあ所詮演出家高一にとってはね、まだまだ演技がなっていないと、
ね、
いう感じですね。でまあ結局それらの遺留品はね、かつて戸上邸だったところが今は古本屋になってるわけなんですがね、うん、
はいはい、
名前がブックオン。
ブックオンって、は
い、ブックオフじゃないところが ね、
またあのなんかあのロゴマークみたいなもよう似たようなロゴマークでしたね、あれね、本読んでるような ね細かいです ね。
それにね、ダメ押しする形でね、
はい、
あのオタクに扮した大輔が、うん、タルドル写真集には実は某芸能人の昔のタルドル時代の写真が載ってて、今は40万円の値がついてると。店の人にね、まあ、嘘の情報を吹き込んで、
はい、
警察に盗難の被害届を出させたわけですよ
ね。
そしてね、あの口紅に関してはね、うん、あの押し入れの天井裏で発見されて、
はいはいはい、ねえ、まあうまいことね、
全てをね結びつけていく、そしてその戸上邸というのは林ライスで有名になっ った店で、はい、うん、っていうことでね。
ねえ、まあ着々とね、
そう
進んではおるんですけどもね。
ねえ、うん、で一方ですね、はい、あの沙織を演じている静奈の方なんですがね、うん、雪成にね思い出の場所に誘われてしまうんですね。はいはい、兄弟であの流星を見上げたあの場所、う
ん、ねえ、なんか丘みたいなとこね。
そうですよね。でもあのシーンね、はい、あの時と同じようにね、うん、静奈と雪成が寝そべる、はい、うん、それをね真上から撮ってました ね、うん、星空を見上げる2人を、ね、はいはい、全くね俯瞰で撮る、
ね、
ということで、うん、なんと5メートルの大クレーンを用意しました
大変
雪成にどんどん引かれていってしまう静奈、
はい、ね、もうかなり来てますよねこれはね。
大輔がね、
はい、
本気で俺たちの敵の息子に惚れてるよって言うわけです ね。すると光一はね知ってるよと意外とそっけなかったんです ね。だから大輔はねいいのかよ兄貴ってね、まあ、突っ込むわけなんですが、はい、それに対していいわけねえだろ、うん、ねまあああいう怒声を発する二宮和也っていうのは珍しい、
ね、
うん、
珍しいですね。
まあ柔和な感じというかね、はいはいはい、クールな感じというか、まあ自然体っていうところが二宮和也らしさと思ってたんですが、うん、こういうエキセントリックな演技っていうのもね、まあ日頃見かけないだけにね、ちょっとドキッとしましたね。
そうですよね。
ということでここまでは高一の思惑通り進んでいるわけなんですが、はい、ポイントは本当に正幸が真犯人なんでしょうか。
ここですね。
ここですね。まだまだ大どんでん返しが待っていそうなんでね。このあたりを楽しみにしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。はい